桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田明のおはよう市原、ね、2月になりまして、まあ旧正月ということですよね。
あ、ですよね、
時期から言うと、
はいはい、
でですね、ケニー市原、
ケニーさん久しぶり、
音楽家の、
はいはい、
でここのプロデューサーが、メッセージを見逃していて、実は昨年の末にメッセージが届いておりましたと。
お、なるほど、
つい最近発見したので紹介してくださいと、はいはい、まあまあまあ年末の挨拶からはだいぶ経ってますけど、まあ、旧正月ということで、まあ、紹介させていただきますが、あくまでもこれ2025年の年末の体で聞いてください
なるほど、
はい、ということで、個人の趣味で、年末恒例の行事桂歌明のおはよう市原のアーカイブ分を、聞き直して楽しんでいるんだそうです。
へ、
まあ、要は私のホームページに1年分、で年が明けるとその1年分が更新されると、
なるほど、
だから年末になると、そういうの1年分聞くのが楽しみだと。
へ、
で、私と石橋マスターに、いつも楽しい放送ありがとうございますと。
とんでもございません、
でですね、個人的な話題として、歌明師匠が、番組内で話題に出した漫画水戸黄門、本人大層、興味を持って気に入ったそうでございます。
あ、そうなんだ、
漫画も買ったそうでございます。
おや、すごいね。
だから多分まあ、昔のアニメとか今ねアマゾンとかああいうところでもやってるから、多分見たんでしょうね、でハマったんでしょうね、でもまさか漫画まで売ってるとは思いませんでした。まあ、昔テレビ東京でやってたんですよ、僕好きでよく見てたんですけど、
なるほどね、
あのスケさんとカクさんがね、もう武闘派なんですよ、
はい、
まあまあ実際もそうですけど、
まあね、
なかなか良、かったアニメですよ、まあ、ケニーさん以外に興味のある方はね、またこの漫画見とこうも、多分ね YouTube なんかでも1話は無料でとか今あるじゃないですか。
あ、はいはい、
見ることはできると思うんで、興味のある方はぜひね見てください。でまたあれ、ゲストで、機会があればお伺いしたいということで、
ぜひぜひ、
はい、ということでね、まあ、去年のお話でございますが、あのケニー市原さんからのメッセージということで、
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあですね、まあ、今月のジャガーさんの曲、こちらのご紹介お願いいたします。
はい、かしこまりました。それでは月の始まりはジャガーさんで始まります。ジャガーさんで、ああ友達よ、どうぞ。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパサートデリ、
そばグルメ北駒、今津津商店、以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみ焼き1本焼いてくれよ。 ボーニーはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
うん、改めまして、
はい、
まあ、最近のね世論なんか見てますと、うん、まあ、高市総理が大変支持率が高いと、
そうですね、
いうことを言ってますよね、
うんうん、
で特にあのインバウンドのことでもいろいろガチャガチャ、中国人は入れないとかってやってますけど、実は先月、
うん、
まあ、仕事、まあ、当たり前ですけど仕事で、うん、あの青森県の三沢まで行ってまいりまして、
基地のあるとか、
そうです、米軍の基地があるところですよ ね、うんうん、で主催が商工会議所だったんで、
うん、
まあ、出番の前に控え室で、うん、その商工会議所の人なんかと話してて、あのインバウンドに対する愚痴というものを長々と聞かされまして、
そうなんだ、
なんで俺新年早々ここの商工会議所の人から愚痴言わなきゃなんねんだと思ったんだけど、
やっぱり向こうもやっぱり来てたのかね、
そのね、
うん、
これは地域によるんですけど、うん、三沢は三沢独特の、うん、そういうね
観光地、
いや三沢独特のね、うん、そういう事情があるんですよ。まずね、うん、まあ、関東に住んでる人はあまりピンとこないかもしれませんが、実は青森県というのは、うん、この、まあ、特に昭和の時代ですよ、あの小牧温泉というね、
うん、
まあ、温泉に詳しい方、ああの東北のあそこねっていうね、すぐピンとくるんですけど、うん、関東で例えるとあの伊東に行くなら鳩屋って感覚のホテルです。
なるほど。
ホテルの中に何でもあって、
なんか氷江の
有馬氷江の紅葉
隠れって、
どの地域でもあるじゃないですか、
はいはいはい、
それの青森県の人間なら誰でも知ってるのが、小牧温泉なんですよ。
なんか聞いた時あるな、
だけどホテル入ると、まあ、露天風呂があったり、
はいはいはい、
それこそ鳩屋みたいにローマ風呂とかあって、あとバイキングでいろいろ食えたりとか、アトラクションとか
でかいのね、
もうホテルの中でもう全部完結するという
グランドホテルだ、
ですからあのうちのじいさんが、社長やってた頃も、社員みんなでっていう、
やんにょこね、
そう、要は会社で持ってるバスあるじゃないですか、バスで乗って、みんなで小牧温泉行って、もう昼間から宴会だよ、
はいはいはい、
で社員がさ、姉ちゃんのケツ、うわ、もうほんと昭和だよ昭和、
コンパニオンいっぱい呼んで、
そうそう、で俺なんか子供じゃん、もう好きにしろって感じで、
ね、
やってましたけども、まあとにかく青森県あるいは秋田岩手、あの北東北ではおなじみのホテルだったんですよ、でね、ほんといつもお客さんいっぱいなんですよ、観光バスとか、まあ、その頃は日本人ばっかりですよね、
まあね、
でバブルの頃が一番景気良かったそうです、ただ調子に乗って、だね、あんな温泉場にゴルフ場作ってもしょうがないのにゴルフ場作っちゃったりとか、なんかもうね、だね、田舎もなんか絶対行くわけねえ美術館作ったりとか、金があるからなんかそういう変なものにね
やっちゃったんだね、
どの地域でもあるじゃないですか、
あるある、
聞いたこともないような田舎の美術館にゴッホがあったとか、ほんとそういう時代、でバブルはじけて、もう潰れました、
その温泉が、
そう、小牧温泉、
小牧温泉、
潰れたんですけど、ただね、あの時代というのは、もうアメリカあたりがハゲタカファンドですよ、
そうだよね、
安く買い叩いて高く売る、
なるほど、
NHK で昔そういうドラマあったね、 おーおーハゲタカってドラマって僕好きで見て、うんうん、映画化もされたんですよ、うんうん、よかったですよ、う
ん、見た時やろ俺は、
うんうんうん、大森奈緒がハゲタカファンドの、うん、社長 で、うん、でそれと対抗する日本の銀行マンが柴田恭平という、ねうんうんうん、僕好きでよく見てたんですよ、うん、DVD 買いました、うん、いや NHK のドラマにしてはよくできてると思ってね、うんうんうんまあ、たまに見てますけど、はい、で結局ハゲタカファンドに買われて、うん、ホテルは再生したんですよ。
なるまあね当然そう、ね、
それ良かったんですが、うんうんうん、客室がガラリとかありまして、
うん、それこそインバウンド、
そう、うん、要するに欧米系のファンドに買われたんですよ。
あ、はいはい、
であの辺って三沢ってあれなんですよ、近くに十和田湖があったり、うん、あるいは奥入瀬渓流、
なるほど、
八甲田山、うん、ああいうとこ行けるわけですよ、
うんうん
ね
うん、
で三沢だから三沢空港で米兵の基地があるでしょ、うん、だからアメリカあたりの観光客がもう飛行機で直接三沢に乗りつけて、うんうん、それで外資に買われたその小牧温泉のホテル泊まって、うん、もう翌日はその観光バスでもって、
うん、
八甲田山行ったり十和田湖行ったりと、であとはまた三沢から帰ってくるんですよ、うん、チャーター便で、うん、
なるほど。
でそういうアメリカとかカナダとか、うん、そういう相手のお客さんがいっぱい来るようになったんですね、
うん、でじゃあ向こうの観光会社かなんかのツーリズムで
来るわけですよ。
来てでそう全部パッケージ。じゃ
あそうなるとどういうことになるかというと、うん、料金は全部アメリカで払ってくるわけですよ。
そうだね、
うん、
全部ついてくるからね。
カードで払ってもビザマスター、うん、つまりアメリカのカード会社なんですよ、
うんうんうんうん、
日本には1円もお金が落ちないんですよ、
うんうんうん、
でね、ホテルは確かに賑わいますよ。お客さん来て
ホテルも外資系なんでしょ、
なっちゃったんですよ。
でしょ、
うん、で
じゃあ日本には全然
温泉があるじゃないですか、うん、だからそれはおーグレートとかって言って、うんな, ね、なんか入るわけですよ。体洗いもしないで、うん、でね、そうやってホテルが再生したのはいいんだけど、うん、この地元に1円も金が落ちない、うんうん、でその欧米系の人たちが来てた後は今度は中国人ですよ。
あ、
今度は中国のパッケージツアーが来るから結局中国でお金払って、うん、日本では1円も使わないっていうね、うんうんそういう話をね、うん、ずっとされまして、
あ、じゃあ結構厳しいんだ財政的には。
インバウンドでお客さんが来るのはいいんだけど、うん、結局ゴミしか落とさねえと。
金落とさねえ、
金落とさねえで今円安だから、
うんうん、
それともね、三沢独特の事情っていうのは、うん、あそこ米兵の基地があるじゃないですか、
うんうんうん、
だからドルが強いから、うん、その、まね、米軍の兵士たちが町にも出てきて
金落とすん
だ、いっぱいお金使ってくれると。今ね、回転寿司とか、うん、あと焼肉、うん、もう結構すごいらしいですよ。日本の和牛はいいと。
おお、
うん、でアメリカで肉食うと、うん、本当に肉じゃないですか、赤身の、
うん、
で日本に来て
量が多いばっかり、
そう、うん、なんか英語の和牛食ったの初めてとかハマるらしいですよ。
だろうねきっとね、うん、
であと寿司がうまいのは当然じゃないですか、うんうんうん、ましてや東北ですから、
はいはいはい、
うん、だから米軍の海外派兵でも三沢は相当当たりの方らしいですよ。
なるほど、ラッキーみたいな。
だから米軍の人たちがこうお金落としてくれるところはまだいいんだと、うんうん、ただ町全体としてはそんなに潤ってないです ね、
まあ、ね、
師匠そうそう時間です、どうぞできるかよということが1月にあったわけですよ、う
ん、
だから地域によっていろいろインバウンドでも事情が違うんですよね、うんうん、でマスターなんかでも、うん、まあお客さん相手の商売ですよ、
うん、
まあ、そういうの感じることはあると思うんですが、
うん、自分は今シーズンオフだから、
うん、
そんなに要は中国のお客さんが激減したとかなんかっていうのはあんまり感じてないですけど、
うん、
でも去年あたりだったらやっぱりね台湾の人とか多かったですよ。
あ、台湾、
台湾、
まあ今月はね2月だから春節ですもんね、うん、旧正月だから、うん、あ、台湾が多い、
台湾の人多いね。
台湾の人ってどんなお金の使い方してます？
いや、あの普通ですよ。
あ、
普通にリッチに使ってますよ。
まあ本当マスターの場合はね、
うん、
遊びに来てるところ、その場で持ってお金使うって商売だから、そ
うそう、うん、あとカードかなんかで、
あ、カード、
そうだね、
うん、
あとやっぱり現金もちゃんとに日本は紙幣で やる商売が多いから、うん、持ってなさいよとは言われてるんでしょうね、
うん、
お金持ってない、日本の円持ってないって人はまだ見た時ないですよね。
マスターのところはクレジットカード、
あ、みんなできますよ。
あの中国の銀デイカードとか。
あ、それはダメだ。
あ、ダメ、
うん、
え、何が使
うの？カードとあと QR 決済。
あ、コード決済ね。
そうだね、
ペイ、まあ、ペイとか
そうそう、ペイペイとかって、そう、
うん、そう、
大概のやつはできるかな、うん、で現金は少なくなった、
ね、うん、あの特に中国なんかだと偽札が多いから、
うん、ああそうなんだってね、
うん、だからみんな QR コードなんだよね、
うん
うん、それとあとごまかす人も いるんだって、現金の時代は、うん、QR コードとごまか
す、ホームレスの人が QR コード持って、
だってホームレスの人だったら、うん、なんか偽金渡しても文句言われないと思うじゃない、
うんうん、
だから文句言うんだよ、
うん、QR コードでやってとか言うんだってね、
首からぶら下げてってね、
うんうんうんうん、
いや実際ね、海外、まあ、特に別にアジアを差別するわけじゃないけど、あの辺旅行行くとね、結構偽札とか偽コイン渡されたことあるよ、
うん、あ、そうなんだ、わかる。
いや僕わかんない、だって普段から
あ、そっか、使ったらこれダメだって言われるのか。
そうだって台湾なんか昔よく言ってたじゃない、
うん、うん
うん、結構な割合でこれは違うって、うん、フェイクだって言われて、
へ
えって感じで、う
ん、まあそれはそれで記念になるよね、
うん、あるけど
いやよ、あれですよね、向こうの方ってレジで一枚一枚もうじっくりお札、
まあ特に高額な紙幣だとね、うんうん、
アメリカでやられたらそれ、
うん、
あの銀行であの、うん、ドルに下ろしてきたから新札じゃん、
うん、
で新札の100ドルとかやったら
絶対見る、ね、
こうすかされて、でバイトのお兄ちゃんがすかしてなんとかってさ、店長呼んできて、あの大丈夫じゃない、
本物かどうかって。
そうそうそう、
アメリカだとね、あの紙幣ずっともうね100年以上同じ紙幣だから、
うんうん
うん、20ドル以上だと疑うらしいね。
ああなるほどね、
うん、まあ、20ドルまではさ、うん、なんかね、普通に使うんだけど、うん、50ドルだ100ドルだは本当にね、
うんうん、
普通それだけの、うん、買い物する人はカードだって、
うん、お前らこんな100ドルなんか見たときねえんだろうとかってさ、ブチブチ言いながらさやりしてた。
だ日本人の感覚と違うな、そこで、
うんうんうん、
でもね、なんか今日本でもやたらキャッシュレスを推し進めてる人いるけど、
うん、
これだけ現金が信用されてるってのはいいことだと思うよ、
うん、そういうことですよね、うん、
どれだけね、うん、アメリカとか中国が本当にね、うん、偽札対策がおろそかかっていうことがよくわかる。
よくさ、あの中国のさ、
うん、
あのこっちに観光来たところとかが、
うん、
日本は本当にカードも使えないところが多くてなんて言うけどさ、それおめえらが偽札が横行してるからだろうと、
お前らが野蛮人なんだ
ってことなんだよ ね、うん、
といったところでね、ここで一旦コマーシャルに行きましょう。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0000 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ
ー、もう一本。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
でもね、
うん、
マスターのおっしゃる通り、
うん、
要は自分たち の、うん、あのお札に信用がないからそういうことになる
ってことなんだよね。
でもともと QR コードって、うん、あれ日本の技術なんだよね、
う
ん、
だってね、
うん、
それを公開 公開したんだよね。
だからさ、俺日本人ってさ昔からねそういうとこ甘いなと思ってるのは太平洋戦争の時のヤギアンテナですよ、ね、アメリカは、うん、そのヤギアンテナを、うん、まああるいは船とか飛行機のレーダーで使ってて、うん、であのアメリカ戦争勝ったじゃないですか、うん、でマッカーサーが進駐してきて、うんうん、もうその時この日本我々がこのヤギアンテナをこういう風に使ってたぐらいだから、うん、日本にはものすごいレーダー装置があるんだろうと思って行ったんだって、うん、俺たちはヤギアンテナを使ってるんだと、うんうん、お前たち使ってんのかって言ったら、うん、何すかヤギアンテナっつって、うんうんうん、いやヤギアンテナってのは我々のレーダーに搭載されてるんだと、うんうんうん、これでいち早く敵を発見するんだと、うん、おう我々は違います、ちゃんと自分の上で見てる
双眼鏡があればね、うん、
なんかそれで唖然としたらしいね、うんうん、それでねこの目でね追い切れない部分はあの視覚障害者の専門部隊作ったんだって。
うん、
要これまあこれは昔の思い込みなんだろうけど、うんうんうん、目の見えない人は他の感覚が鋭い、
なるほど、
まあ、が実際ね、うんうん、この、まあ、視覚障害のある人は、うん、この聴覚が良かったんだって。だから、うん、目で見分けがつかないところを聴覚で補うそういう部隊を首都圏に配置してたんだって。実際かなり効果があったらしいんだけど、それともヤギアンテナにはかな
わないだろうね、うん、潜水艦の中とかもそうなんだろうね、
うん、だからね日本人ってヤギアンテナの時もそうだけど、うんうんうん、なんでさそういう技術を大事にしないのかなと思ってね、うんうん、
QR コードのやつはこれ絶対に世界のためになるからつってあえてあの特許申請とかしないで公で使ってくださいってやったみたいね。
でも日本じゃ広まらなかったんだよね最初は、ね、
あ、そうなんだ。
そう中国で火がついたのよ。
へえ。
さっき言った偽札が多いから。
ああ、そうか、うん、なるほど、うん、
日本で火がついたわけじゃなくて、うん、中国で火がついて、うん、日本人が中国はすごい技術を持って、いやそれ日本人が作った
あ、そうなんだ。
そういうことなのよ、
だ
から日本人ってさ本当にねそういうところが甘いのよ、
うん、
家電の OS もそうですよね、
うん、だからあれね今昔はさ日本の白物家電って世界のブランドだったんだけど、今日本の家電なんて世界中どこでも買わないからね、うん、もう中国とかインドなのよ。だそういうね、まあ、スパイ防止法がどうこうって言うけども、うん、それと一緒でね自分たちの技術がただ増税、まあ、ただで取られて、しかもそれが向こうが俺たちの専売特許だみたいにそういう顔されても何にも言わないってのがおかしいんだよね。
まあでも欧米がいろんな文化発達したやつを今度は次日本人が作って欧米の方では作れなくなって、それが今度また逆に
甘い
甘い、
うん、あのね、まあ、欧米の人間がね悪いとは言わないけども、うん、人間の本能だろうね、うん、自分たちが不利になりそうな時は自分たちの都合よくルールを変えるのがあいつらですから。
あ、まあスポーツの世界とかでもね、
あの特にね、まあこれ有名だけど98年に長野オリンピックでスキージャンプまるで勝てなかったと、
うん
ね、じゃあどうすれば欧米が勝てるかと、うん、自分たちに都合のいいようにルールを改定したら日本人は本当に勝てなくなったんだよね、
うんうんう
ん
う
ん、そういうこと平気でやるのよ。
あの時いろんなことやったよね。
そう、
なんかあの
ノルディックスキーもそう、
うんうん、
ジャンプとクロスカントリー
もね、あー、はいはい、
とにかく日本人が強いものは全部潰してったのよ。
F1 もね、
そう、あれホンダエンジン、
うん、そう、ターボとかがダメになって、
ターボ禁止して、そうそう、それからウィリアムズルームとかが出てくるようになったんだけど、うんうんうんうん、だからねそこまでして日本人を潰すんであればお前らだけでやれよと。
なるほどね、
うんうん、ただね本当にヨーロッパの人間っていうのは今でももう本当に頭の中が腐ってるんだけど、うん、自分たちが一番だと思ってるん
だ。なんだろうね、
ヨーロッパは
かもしれないね、う
ん、だからね、あのアラビア世界の人間に乗っ取られるんだよ、アフリカ人とか、自分たちが一番だと思ってるが、あのスウェーデン、うんうん、今人口の1割は外国人だからね、
お、
うん、もうね、そういう状態になってるんだよ、
うん、
だからな、ね、ドイツだのイギリスがどうなのと俺は知ったこっちゃねえよ、
うん、
今までね自分たちがそういう他の民族をいじめてきたツケが回ってきてるんだと、うんうん、そう思ってるから、
うん、
でね、ただ一つね、僕はアメリカが偉いなと思うのは人種が関係ないこと、う
まあそりゃそうだよね。
例えば野球ね、
うん、
大谷君があれだけ活躍してたら普通面白くないじゃん、アメリカ人からしたら、うん、でもルールを変えようとしないよね。
まあ、でもいろんなことをさ、もっと見てみたいんだよ、
うん、
あの歴史の生き証人じゃないけど、もっと大谷がすごいことやるんじゃねえかとかって、うん、見てみたいんだよ。
そう、まあそれもあるんだけど、うん、アメリカのね、一つアメリカ関心することあるんだよ、ね、アメリカの偉いなと思うのは、どの国籍の人、どの人種の人もスタートラインは一緒にさせるんですよ、
うん、
スタートラインまでは俺たちが面倒見てやるよと、
うん、
でそこでスタートしてゴールを目指すのはお前たちの力量だと。
そうだよね、ボクシングとかでもさ、パッキオとかさ、うん、アメリカで時代的な人気だったもんね、フィリピンがね、
うんうん、アメリカなんかでも、うん、そのヨーロッパは F1 だけど、うん、アメリカはカートなのよ、
うん、
ね、まあまあ、
インディアナ500とかさ、
インディ500マイルとかあるんだけど、うんうんうんうん、アメリカのああいうね車のレースっていうのは、うん、とにかく公平。
なるほど、
うんうん、例えばレース中に事故が起こったら、うん、ね、あのまあ、その事故の片付けが終わるまで、うん、あの抜いたり
抜いちゃいけません
よ、そうそうそう、う
ん
う
ん
う
ん、ね、イエローフラッグかなんか、
ね、そうそうそうそう、うん、でリスタートするっていうね、
うんうん、
でレギュレーションなんかでもとにかく公平になるようにするの。
なるほどね。
でその条件下であの1位2位を決めるっていうね、
うんうん、
まあ、アメリカっていうのはそれはね、アメフトもそう、すぐ止まるよね試合がね。
ああそうだね、
うん、で NBA もそうだし、うん、とにかくプロスポーツっていうのはまあ公平に、
うんうん、
やはりどんなにそういうテクノロジーが進歩しても最後は人間の力だっていう、僕そこがねアメリカの偉いところだと思ってるよ、
うんうんうん、
だからアメリカのスポーツって面白いんだわ。
ガチンコだもんね。
そうで、ヨーロッパのスポーツってやっぱりエコひいきしてる、どうやっても。
あ、
うん、
なるほどね。
で今でも申し訳ないけど、うん、ヨーロッパ発祥のスポーツっていうのは、うん、例えばテニス、
あ、はい、
やっぱり黒人差別されてるのよ。
そうだね、
うん、白人が有利になる、
うんうんうん、
で白人の中でもスラブ系はやっぱり差別されるのよ、
うんうんうんうん、
やっぱゲルマン系なのよ、
うんうん
うん、そこまで言うんだったらお前らフランスの国内だけでやっとけとか、うん、イギリスの国内だけでやっとけって思うのよ。
なんか厳格厳格って言うけどね、やっとだもんね、黒人の人がさ、
うん、
あのウィンブルドンとか出れるようになったのはね。
で今水泳なんかもそうじゃない、うん、まだ黒人の水泳選手は不利なんだよね。
あ、見ない、
見ないでしょ、
うん、
で
それってあのに肉体的な特徴とか
じゃない
の？
それは言い訳。
あ、そう、
だって同じ人間だもん。
まあそうだけど、
黒人だって水泳得意な人いるでしょ。
見ない、
ね、うん、なんでかっていうと、うん、あのなんかね、汚れが落ちるんだって。
あ、なんか汚いなってか、一緒の風呂に入りたくないぞみたいなのに。
そう、あの今でも、うん、あのヨーロ、いや僕もね昔あのヨーロッパ遊びに行ったりするだけ、
うん、
もうアジア人だっただけで差別されたんだけど、
うんうんうん、
本当にねあいつらはね白人が一番偉いと思ってる。ただ色白いだけなのに、
うん、
偉くもなんともないんだよ。
そういえばそうだね、うん、黒人のさビキニとかさ水着とかって見たときないね。
まあまあグラビアで見たことあるけども、
まあぐらいのもんでさ、
うん、だからあの黒人のアスリート能力を考えると水泳でもかなりいけるはずなの
よ。そうだよね、長距離、ね、長距離だっていくらでもいいんだもんね。
あとスキーも黒人ないから。
あ、そうだ、
うん、あのね、うん、雪が汚れるんだそうです。いや本当に真面目なやつだと思ってんだよ。
言われてみてもそうだ、
うん、
だから同じ席に入りたくねえとかトイレ使わせたくないとかってあんだね、うん、根本が基本はそれなんだね、
うんうん。俺ら日本人ってあんま関係ねえじゃん、
うん、
俺がよく行く、ね、銭湯何軒かあるんだけど、
うん、
普通に黒人いるもん、
う
ん、お前ゾマホンかってくらいいるんだよ普通に、
うん、うちの隣の床屋にもね、まめにね来るね黒人さんがいるんだけど、うん、そう真っ黒黒だけどね、うん、平気でねやってるよね、
うんうん、俺ら
別に
不思議なことになんとも思わないじゃん。
思わないね。
まあ信長の時代に安家がいたぐらいだから、
うんうん、
俺らはなんとも思わないじゃん、
うん、
色が白かろうが黒かろうが黄色だろうが、うんうん、
ただやっぱり目立つし、
うん、
珍しいから見ちゃうけど、
うん、
嫌な目偏見では見てない。
そう、俺らが外国人嫌いだっていうのは、
うん、
モラルを守らないやつに対して言うんだよ。
そうそうだね、
だから俺らは中国人帰れって言ってんだよ。
うん、そうだね、
うん、
別に中国の人そういうやつがいるから他の中国人がえらい迷惑かかってるって。
そう、 昔から日本に外国人いたんだよ。
いっぱいいた、
うん、だって俺横浜じゃん、うん、中華がいっぱいいるんだよ、うん、華僑の人が、うん、ね、華僑の人がもう中国人の団体客がお断りだって言うんだから、うん、なんでお前ら、中国から来てわざわざ俺らの中華街に飯食いに行くんだと、うん、
だってあれでも ZOZO と一緒にさキッチン会やってるので、うん、あの中国 の、 あの人たちがいるんだよ一、うん、人その人たちも言ってる、本当に中国人大嫌いとかって
分かる分かる、
うん、本当意味分かんないとか
して、昔はね礼儀がない、中国でもお金持ちの人たちが日本に来てたから、うん、まだそれほどでもないんだけど、うんうん、今経済格差がだいぶ縮まったじゃない、あの普通の庶民でも来られるようになったわけですよ、
うんうんうんうん、
そうすると中国の金持ちは、うん、まあマナーいい人多いんだけど、うん、庶民レベルはまだまだ、
うん、
だって道端で平気でうんこするような人たちが日本に来るわけですよ。
だから日本にいて日本で会社作ってそういううちの方のキッチン会やってるやつとかなんかっていうのは膨大なね契約書とかなんかを契約交わすのね、 そのやつをみんな普通で自分でやってんだもんね、うん、すごいと思うよ。
だからだって中国は人口多いでしょ、
うん、
優秀なやつも日本の人口ぐらいいるからね。
ああそうだよね、その中であれだもんね、
うん、でこれ中国国内の話だけど中国で、うん、あの一番ね偏差値高い大学が北京大学と清華大学、うん、でも人数決まってるから、うん、日本の東大以上に頭いいやつでも入れない、うん、
いやあれだもん そいつらはなんかね留学してきて でそのままもう帰りたくないっつってこっちに来て帰化しちゃった
これね留学が、うん、あの北京大学と清華大学出ただけではいいとこ就職できないんだ
って、う
ん、
あ
だからアメリカかヨーロッパもしくは日本
なるほど、ね、
に留学経験がないとダメなんだって、
う
ん、だから韓国で言うとあれだよ、ソウル大学が一番なんだけど、
うんうん、
ソウル大学出ただけだけじゃサムソンに入れないんだよ。
なるほど大変だね。
そうサムソンにもヒュンダイにも入れないんだよ。やっぱりね留学しなきゃいけないんだって。
ああそうなんだ、うん、もう一つ上行かないといけないんだ。
でそういうやつらがアメリカとヨーロッパで就職できないから、
うん、
まあ次ってことで日本に来るわけだ。
あ、
まあ、実際ねその優秀な中国人と韓国人と学歴っていうか、うん、頭だけで戦ったら勝てる日本人そうはいないんだよ。
だろうねきっとね、う
ん、でそれは来るのはいいんですよ、うん、来てもいいんですよ、
うん、
ただ日本合理っては合理に従いで、うんうん、日本のモラルっていうか、うんうん、日本のルールに従ってくれる外国人だったら俺ら OK なんですよ。
まあそうだよね、うんうん、
あれ知ってる、
うん、
あの今あの宅配便ドライバー足りないでしょ、
うん、
あのインド人のドライバー雇ってるよね。
へえ、
研修してんだって今。
へえ、うん、コンビニだけじゃねえんだ。
そうあのさ、うん、インド人のドライバー見たことある赤で進めだからな
向こうは
向こうは赤でいや信号守らない。
あそういうことね、
うん、赤
っつった
ら
す
いや赤は進めだから
ふざけんじゃねえよ、
で黄色は注視して進めだから、
うん、なるほどね、うん、そんなの日本来られたらたまったもん
じゃない。そうだよ、うん、でねあの僕ね外国行って思ったのは特にアジアの人たち、
うん、
ベトナムでもカンボジアでもそうなんだけどひき逃げ当て逃げ当たり前なんだよね。
捕まんなきゃ勝ち。
そうちょっと当たった、うん、ちょっとこすったぐらいじゃ平気でしょって感じで、
うんうん、
こんなんで警察呼ぶのはおかしいっていう、うん、そういう感覚の連中がこれからドライバー不足の日本に入ってくるわけだよ、うん、
ちょっとそういうやつに相当今度厳しくするみたいね。
え
今度相当ねあの免許の取得とかなんかも厳しくするみたいね。
どうせ日本のやることだからみんながみんなそれを守るわけじゃないのよ、うんうん、そういうねそういうところを担当している役人も、うん、もう適当なの多いじゃない、
うん、
まあこういうこと言ったら悪口になるかもしれないけど日本のさ地方公務員ってさ、うん、他に行くとこねえからそこに就職しましたってやつ、うん、今でも多いんだよ、
うん、
だそういうやつらがさ
まあ向こうめんどくさいだろうからね、いちいち目くじら立ってたらね、
本当にねなんでドライバーの対応をよくしないんだろうと思ったよね、
うん、
あの僕の子供の頃あのトラック野郎って映画流行ってたから、
やってない。
あの頃は、うん、トラックドライバーで長距離一本走ると相当金もらえたと、
うんねうんうんうん、
だからああそうか、うん、長距離ドライバーかっこいいなと思ったんだけど今は本当にねなんか 発球もいいところらしいね。
それでもって何キロ以上いるときには2人いて何時間休まなくちゃいけないとかね。
あのそれなんかドライバーのね法律が改正されて困ったって言ってるよね、うんうん、長距離走れないって言って
結局2分の1になっちゃうんだもんね。もう1人いらなくちゃいけないから。
でなんだってそんなことするんだろうというね、うん、本当にね少子高齢化人が少ないドライバーが足りない、だったらドライバーを増やさなきゃいけないのになんでわざわざ日本人の同じ日本人が日本人の足を引っ張るんだと、うん、
でもさちょっと前まですごい厳しくなった時に、うん、宅配業者も要は荷物をお客さん届ける間はあの違法駐車になっちゃうじゃん、うん、それでねしょっぴかれてたみたいで、それでそれは困ったってことで別に運転も何もしなくてもいいから助手席にいるだけっていう人をね雇ってたんだよ、うん、それが最近ねそういうの見ないの、うん、最初だけだったんだよ、うん、結局これは 法を変えたけどちょっとこれはマジにまずいなって思ったのかもしれない。
でもさ俺日本の官僚とかああいう役人のやることは信用してないから、うん、だってさこんだけ世間からあの叩かれてるのに未だにあの電動キックボード手つかずじゃん。
ああ、
俺は前にも言ったけど、うん、あれはね警察の天下り組織なの、
うん、
そのループっていうじゃんね、あそこループね、うんうん、電動キックボードのレンタルとか販売してるとこ、うんうんうん、そこ あのバッグがあの警視庁の天下りだから、
あ執行役員みたいなのとか、
うんうん、で警察利権だからパチンコと一緒で、
なるほど、
いくら文句言われても絶対、うんうん、知りませんって感じ、うん、
要は法整備はしたけど取り締まりの方は、まあ、見て見ぬふり、何かが突っ込まれたら、うん、ちゃんと法律があるからたまに捕まえますよとか、
まあなんかソープの、まあ、ガス抜きだよね、
ソープのガサ入れと一緒じゃん、うんうん、
だから俺日本の警察も信用してない、うんうん、ああいう連中はね、まあそれは全員がね、ああいう腐ってるとは言わないけど、まあね、やっぱりまともじゃないやつ多いよね、
うん、まあだってそれこそなんか最初のうちは日本のためとかさ、うん、市民のためにとかつて立候補して当選してもいろんな甘い汁をさ吸わせてくれたりとかなんかしてあるじゃないの。
前のさあの外務大臣になった岩屋さんっているじゃない、
うん
ね、今見るとさすごい悪人顔してるじゃない、うん、あの人が議員に初めて立候補した時写真見たけど、うん、すごいイケメンの好青年なのよ。
だんだん、ね、
それがこうなるんだっていう
毒されてくんだよ、うん、毒まんじゅう食わされてさ、
あの石破さんにしてもさ、うんうん、若い頃は、うんうん、今でも気持ち悪いけど、うんうんねうん、もうちょっとマシな顔してたし、うんうん、あと引退したけど二階さんは、うん、あの人は和歌山の県議からあの国会議員に変わった、うんうん、転じた人なんだけど、うんうん、叩き上げじゃん、ものすごくねこの地元のために頑張ってますっていうね、うんうんうん、そのいわゆる青年実業家みたいなね、うんうん、立派ないい顔してんだけど、うん、なんでこんなになるんだっていうね、政治が怖いよね、うん、あの今の総理の高市さんも、うん、若い頃はねもうちょっとお嬢さんだったんですよ顔つきが、うん、今じゃなんかこういう方したら失礼だけどさ本当レプトリアンみたいなこんな顔で怖いなっていう、うん、思うもん、うん、やっぱり政治家ってのは人変えるんだね。
いやあれよりはいいよ、岡田のおっさんよりも。
岡田のおっさんってイオンの、
そうイオンの
あれね、イオンがね、うん、あれなんで中国と仲良くしたいかっていうと、うん、中国の出店計画を邪魔されたくないのよ。だから、
うん、
あのよく日本で、うん、あの日本の人が中国行って、うん、なんか講演しようとして邪魔されたとか、うん、出店邪魔されたってあるじゃない、うん、イオンは邪魔が一切入らないんだって、
うんう
ん、だからあの立憲民主の岡田さんは、うん、高市さんに言うわけよ、うん、中国と仲良くしましょうって、うん、
誰もねきっとね、
結局そういうことなんだよ、
うん、兄貴だっけ、
兄貴がイオン、
イオンなんだよね、
うんうんうん、で弟はねイオンからいっぱい選挙資金もらえてるから、
そうなんだよね、それだ、まあ焦っちゃうよね、変なことになった ね、うん、
とまあずっと中国に対して愚痴で終わりましたじゃあマスター、はい、次の曲お願いします。
はい、かしこまりました。それでは次はですね、私が選びました、
お
う、うん、柳ジョージフェンスの向こうのアメリカです。ちょうどいいね、
あアメリカね、今日
のやつで、うんうん、はいどうぞ。
それではもう一曲、横浜をテーマにした曲を聴いていただきます。フェンスの向こうのアメリカ。
はい、ここからはですね、うん、あのスポンサーのご紹介でございます。まずはそばグルメ北駒さん、旧正月ではございますが明けましておめでとうございますと、市原市イルナリ茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。
ほいほい、
まずおすすめは市原のワイルドポーク、こちらはですね美味しくてヘルシー美容にもいいということで、数多くのオリジナルメニューは北駒さんで召し上がることができます。またお蕎麦の方でございますが2月のおすすめは牡蠣でございます。牡蠣の天せいろ1600円、牡蠣の天ぷらそば1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣のミニ天丼400円といずれも税込みでございますが、これが2月の一押しでございます。またお蕎麦以外にはそばコロッケ、こちらはじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが自慢の一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウト、お店でお買い物していただいてご自宅でお召し上がることもできます。さあ、そしてポイントカードのくじ引きをやっております。ご来店1回につきスタンプを1個してくれます。20個貯まりますと1000円のお食事券として使うことができます。またくじ引きで赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームをサービスいたします。詳しいことはホームページがありますので、そばグルメ北駒さん、こちらの方で検索をしてください。営業時間午前11時から午後5時まで、ただしおそばがなくなり次第終了でございます。定休日が毎週木曜と金曜日でございますが、これも木曜と金曜が祝祭日の場合は営業いたしておりますので、こちら事前にホームページなどで、営業しているかどうかお確かめください。また電話でのお問い合わせですが 0436-74-0059 番74の
つるつるごっくん、
はい、続きましてですね、こちらは松津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、また原農薬で育てた東北のお米を販売しております。ご家庭やお店へお米の配達を行っております。また店頭では玄米の量り売りを 100g から受けたまっております。お米以外には鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中でございます。澄んだ水、爽やかな空気がいっぱいの鳥海山麓にある牧場で育った乳牛のこちら新鮮な生乳で作るヨーグルトが、好評販売中です。味の方ですがプレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味とございます。他にも秋田人外、お母さん手作りの味いぶりかっこ、数は少ないですが好評販売中でございます。また災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはいつでも新鮮なお米が食べられるサービスでございますので、興味のある方は、ぜひね、検討してみてください。また LINE のアカウントを始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店のクーポンやお得情報、イベントなどの案内をさせていただいておりますので、こちらはぜひね、今津商店千葉トップブランド発揮会、こちらの方で検索してみてください。お問い合わせ、市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。続きましてマイプレ市原市からのお知らせ。インターネットで市原市の魅力を再発見できる地域情報サイト、マイプレ市原市でございます。市原で頑張るお店や施設を実際に訪れて取材をしております。カフェやスクール、子育て支援の場、地域イベントといろんな分野を網羅しております。他にもインスタグラムでは、取材の様子などを動画でご紹介しておりますので、市原で行きたい場所があったらぜひこのマイプレ市原市、こちらをサイトで見つけてください。さあ、続きまして 公益社団法人市原市シルバー人材センター、特に女性会員の募集を行っております。市原市にお住まいで60歳以上の元気で働く意欲のある方、中でも女性会員大大募集中でございます。また市内の空き家空き地の管理も受けたまっておりますので、詳しいことはホームページをご覧になるか、電話番号 0436603551 番、こちらまでお願いいたします。さあ、桂田赤のおはよう市原、プロデューサーからのお知らせでございます。いつも楽曲リクエストありがとうございます。曲のリクエストはメールとファックスで受け付けております。リクエスト曲のほかラジオネームをお書きください。何か一言メッセージがあれば幸いでございます。番組の感想、ご意見、お便り、告知、内容は問いません。またですね、スポンサーを募集しておりますので、こちらは個人の方、市原市以外の受付も受けたまっておりますので、詳しいことはですね、スメレスタジオ、こちらの方まで、問い合わせをお願いいたします。じゃあマスターお願いします。
はい、かしこまりました。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは電話番号 0436-24-5374 番、 24-5374 番、ゴミなしと覚えてください。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原はただいま大規模改修中です。一部の施設のご予約ご利用ができません。2階のご一緒消費生活センターは通常通りです。なお総合受付は1階中央に移動しております。詳しくはホームページ等であらかじめご確認をください。お問い合わせは 0436-24-1151 番、0436-24-1151 番、いいごいまでお願いいたします。以上です。
はい、ご苦労様でした。あと何分ありますか。まああと残り3分だそうでございますが、うん、まあ今週は、うん、ちょっとインバウンドに物申すというか、
うん、ね、
マスターはこれから、うん、今ちょっと、オフシーズンですか。
そうですね、
何月ぐらいから忙しくなるんですか。
うんと、もうね、あの本当はあのもう今月からあの J1 が100年構想っていうリーグみたいのを始めましてね、それが始まってるんですよ。
知ってます。
うん、それでもう本当は今日から2月7日から始まって、うんうんうん、それがだいたい5月ぐらいまでかな、うん、それで実際のリーグは8月ぐらいからってなりますよね。
あの今年はね、うん、変則シーズンなんですよ。
そうですね、
で秋春制でしょ、うん、だからなんだろう 0.5 年っていう感じですかね、今年の分は。
だ数はあの実際の試合数は10試合ぐらい増えたかな、自分たちが営業する試合は、
うんうん、でそれは商売としてはどうなんですか。
それは大変だけど頑張るしかないですね、うんうん、人の人材が、人材の確保がね、うん、結構またあの福有と千葉ロッテの方が被る日数が多くなっちゃうから、うんうん、そこの部分を十分今度また
そうね、また時間がね、うん、あの例えば昼と夜で分かれてるならともかくね、
実相被っちゃいますから、うん、両方に咲かなくちゃいけない。去年 いっぱい育ってたのがいるんですけど、まだまだ足りないかな、
うんうん、まあ、でも大丈夫です。あのどうせ1年で J2 に落っこちますから
勘弁してよやめてよ、うん、
まあ、ただね、うん、その野球とサッカーだとね、うん、集客力が圧倒的に野球なんですよ。
まあね、
うんうん、俺ね前から不思議なんだけど、なんでサッカーもっと試合増やさねえんだと。
いや体が持たないんでしょきっと。
そうかな、やり終わると思うんですがね、だからもうちょっとね、J リーグ今いろいろね J リーグとかって言われてるじゃないですか。
あ、そうなの。
そうなんですよ、まあ、今度説明しますけども。
わかりました、はい、
もうちょっとねそういう悪評をね、吹き飛ばすようなプレーを見せてほしいなと。
なるほど、ね、
ここのとこサッカーだらしないですから。
あ、でも見たら面白かったよ。
いや面白いんだけど、その大谷君ほどの話題性がないじゃない、
まあ、それはしょうがないな。
日本代表もテレビでやんないし、ちょっとサッカーだらしないよねっていうことを感じてますので、まあ期待しております。
はい、
じゃあ今週はこの辺でお開きでございます。また来週です。さよなら。
どうもでした。
桂と赤のおはよう市原。この番組は
特上牛タン串が人気のタパサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っちゃんの買ってくる焼き鳥なんて、これも結構。